恵みをいただく御言葉は、詩式の2章1節から5節までです。詩式の2章1節から5節。さて、主の使いがギルガルからボヒムに登ってきて言った。私はあなた方をエジプトから登らせて、あなた方の先祖に誓った地に連れてきて言った。私はあなた方との契約を決して破らない。あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇を取り壊さなければならないと。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのか。それゆえ私は言う。私はあなた方の前から彼らを追い出さない。彼らはあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方にとって罠となる。主の使いがこれらの言葉をイスラエル人全体に語ったとき、民は声を上げて泣いた。それでその場所の名をボヒムと呼んだ。彼らはその場所で主に生贄を捧げた。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたの恵みの時のうちに私たちがなすべきことはなし、しっかりと悔い改めて、誠実するべきものはしっかりと誠実し尽くし、取り除くべきものを取り除いておかないと、それらが罠となってしまい、そして主から離れてしまい、主を裏切ることになってしまいます。主よ、私たちはそのようなことが決してないように、今朝私たちに必要な養い、必要な戒めを与えてください。このカタルシモベの唇を清めてください。またこれに預かる一人一人の耳を清め、あなたの今日の今朝のいただくべき命をしっかりといただいて、そして私たち自身が清められたものとして、日々整えられたものとして、あなたの御前を正しく歩む私たちでありますように、あなたの御前から離れるものがありませんように、イエスよ、どうぞあなたが導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所以降ですね、モーセの時代、ヨシアの時代と続いてきたその連戦連勝の歴史、また主が共におられて主が味方してくださった歴史が終わり、詩式のですね、すさんだ時代へと入ってきました。その始まりは、まずこのイスラエルの民の側の契約を、神様との結んでいた契約、それに聞き従わなかったこと、そして、なすべきことをずっともう先送りしていてですね、先送りするうちに、その主との契約の内容を忘れてきてしまっていたんでしょうね。彼らはそれらを守り行わないようになってしまいました。でそれでついには、その結んでいた契約を破ってしまうことになってしまいます。主の使いがですね、現れました。主の使いと言いますと、天使のことを、そのような人間ではない何か霊的な存在を表すこともありますし、また人間の預言者、それを表すこともあります。とにかく主の使い、主からのメッセンジャーであることには変わりません。その主から使わされたメッセンジャーがですね、ギルガルからボキムに登ってきてとあります。ギルガルといえば、ヨシアたちが初めてヨルダン川を渡って、その上陸したその土地、割礼を受けた場所で、それで、民がですね、 エジプトを出て以来ずっと無活類の状態であったのを、それを活類を受けて肉を削ぎ落として、そうして主がそこで、私はこの場所においてエジプトのそしりを覗き去った、切り落とした、転がすという意味がギルガルでした。要するに、そのイスラエルの不従順を転がした、覗き去った、肉によって覆われていたその神様との間の隔てを切り落とした、その場所がギルガルでした。弟子の使いはそのギルガルからですね、登ってきました。ボキムに登ってきたとあるんですけども、このボキムという地名、他にも、これ詩式にしか、どうも他のところには出てこないんですね。出てくるといえば、2章の1節を、5節、それから、この2章の23節、23節は出てこないですね。とにかく詩式にしか出てこない地名です。で、ボキムと呼んだ5節にあるんですけども、下の脚注の方を見ますと、泣くという意味の語根、バカの派生語です。バカという言葉が、泣くという意味です。でその、派生語として、ボキムという名前がその土地に、付けられております。主の使いが来て、そして、もう、このような、宣言がなされてしまった。だから、民は泣いたんですね。どのような宣言がなされたか。2章1節からあります通り、私はあなた方をエジプトから登らせて、あなた方の先祖に誓った地に連れてきた。連れてきて行った。私はあなた方との契約を決して破らない。実際、ヨシアが死ぬ直前ですね、主があなた方に約束してくださった良きことは、全部ことごとく漏らさず成就した。ヨシアは言いました。イスラエルに約束された主のその約束の良きこと、敵への勝利もそうです。また多くの富が増し加わることもそうです。また子子孫孫がどんどん増えていくということもそうですね。それらの約束は全部成就しました。全部良きこと、そればかりでなく本当に多くのですね良きことは成就しておりますけれども、しかし2節のところ、あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない、彼らの祭壇を取り壊さなければならない。そのようにですね、主はイスラエルの人たちと約束しました。で命令しました。主の側は決して契約を破りませんでした。主が成してくださった良きことは全てことごとく成就したんですけれども、でも人の側がですね約束を、破ってしまうんですね。どんな、約束か、2節にあります通り、この地の住民と契約を結んではならないということ、それから彼の祭壇を取り壊さなければならない。これ、下の、平行箇所を見ますと、まず指定した時の23章とか新命記の何章とか、出てくるんですけど、他にもですねもっともっとたくさんあります。この、紙面を裂くことはできないほどですね、この主からの命令、その地の住民と一緒になってはならない、連合してはならない、交わってはならない、むしろ、整列し尽くしなさいと主は言われました。彼らの祭壇を取り壊さなければならない。そのことも確かに主はいろいろな箇所でモーセを通して、またヨシアを通して命じておられました。ところがですね、その声に彼らは聞き従いませんでした。それで、まず、なぜあなた方は私の声に聞き従わなかったのかと、言われている以上ですね、このイスラエルの民はこの地の住民と契約を結んでしまったんでしょうね。また、彼らの祭壇を取り壊さないでそのまま置いておいてしまったんでしょうね。 イスラエルの人々、ヨシアが死んで、結構長い間が経っていたことでしょう。まあ、ヨシアが死ぬ前までに、イスラエルの民はヨシアがこの地に、土地を分割してそして土地を、与えて以来、長い年月が経ったと。でそれから、ヨシアが、老人になって、そのように記されています。ですから、この地の住民を、滅ぼし尽くすチャンスはいくらでもありました。また、この地にもともとからあった異教徒の祭壇、これを取り壊す時間も、いくらでもあった。でも彼らはそれをしなかったですね。これは私たちの霊的生活においても、同じです。あなた方の中に、整列し尽くすべきものは整列しなさいと、7月前の、6月、本当にそれが、くどいほど、主から与えられていた時期がありました。取り除くべきものはしっかりと取り除き尽くさなくてはならないんです。それを行っているとですね、主が共におられなくなってしまいます。また、明日があるから、このことを、やることはもっと先延ばしにしよう。そういうふうに、次、後日、後日に回し続けているとですね、本当に、それが罠となってしまうんですね。もう長らくやっていないと、それが癖になり、それが癖になってしまうと、もうどんどん時間が経てば経つほど、そんなすべきことは、しづらくなっていってしまい、で、ついにはですね、もうそれは、取り除くべきものではなく共存するべきもの、契約を結んでしまうもの、二節ありますね。あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない。でもそれを破ったとこの主の使いは言いました。破って契約を結んでしまったんです。ですからなすべきことを先延ばしにし続けていること、これは本当に良くないことですね。そして私たち自身もですね、なすべきことがある。で、それを、誰かが、やらなくてはならないんですけども、誰かがきっとやってくれるだろうって思って、それを、放置していて、結局誰もやらなかったということで、その物事が手遅れになってしまうということもまたありがちなことです。なすべきことがあるならば、今すぐやるべきなんです。そして、思い立った人がですね、やるべきです。なすべきこと、それは今やるべきであり、そしてまた誰かがやってくれるだろうと思ってそのままやらないということを、それをしているならば、どんどんそれが罠となってしまって、そしてゆくゆくはですね、間に合わなくなってしまいます。なすべきことをずっと先延ばしにし続けているとですね、それらが罠になってしまうんです。ここでは、契約を結んではならないということ、それから、祭壇を取り壊さなければならない。本当に私たちのうちにもですね、世の、価値観、神の国の価値観と世の価値観があり、また、神の国の、なすべきこと、なしてはならないこと、まあ、そういった、決まりと、世のその手順とかあるんですけども、それをごっちゃ混ぜにしているとですね、いつまでもそうして野放しにしているとやがて間に合わなくなってしまう時がある。冒頭でお見せしましたのはですね、第2コリントの手紙の6章です。神の民はですね、神に従うかそれとも従わないかの、二つに一つであって、その中間というものはないんですね。第2コリントの6章14節です。不信者と釣り合わぬ組木を一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは 生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると全能の主が言われる。アメン。ですから私たちは白か黒かしかないんです。キリストとベリアルに何の調和があるでしょうと、それと同じように信者と不信者のとに何の関わりもないんです。皆さん、キリストイエスを信じる信仰によって生ける神の宮とされました。神の宮です。聖なるものです。皆さんが神の宮であるならば、神の宮が嘘をついていいものでしょうか。神の宮が不貧困なことを犯していいものでしょうか。皆さんは生ける神の宮であると書いてあります。神さんは皆さんの間に住まれます。宮、神の宮というものは神さんが住まわれるところ、神さんが宿るところですね。そこに皆さんがイエス様を信じるのであるならば、キリストが皆さんのうちに宿っておられ、そしてキリストが皆さんを勝利へと導き、キリストがですね、指揮者となって皆さんを導いてくださる。でも皆さんがキリストにふさわしくないことをしているならば、キリストが共に皆さんと共に歩まれません。イエス様は悲しまれます。イエス様が、ね、皆さんと共にいるならば、イエス様は勝利者となって、また指揮者となって、皆さんの代わりに戦ってくださいますけれども、でもそれをしないのであるならば、皆さんがイエス様の悲しむことをばっかりしているならば、ね、皆さんと共に主は歩まなくなってしまい、どんどんですね、皆さん自身の力でいろいろやりくりしなくてはならなくなり、皆さんの力でやりくりする、それでもう必ず失敗するものです。人の見舞いで何もなさないのと同じようなものです。どんどん無駄な時間、労力が過ぎていくだけになってしまうんですね。ですから私たちは本当に先延ばしにするということ、これをですね、本当に私たちは気をつけるべきですね。なさなくてはならないこと、それは、今すぐになすべきです。取り除かなくてはならないもの、それはすぐに取り除くべきです。それをいつまでもしていないのであるならば、もうもはや死は共におられないと、今日の箇所で言ってし、その死の使いが言ってしまうまでに間に合わなくなってしまうんですね。詩式の2章3節で言っております。それゆえ私は言う、私はあなた方の前から彼らを追い出さない。彼らはあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方にとって罠となる。主の使いがこれらのことを、場をイスラエル人全体に語ったとき、民は声を上げて泣いたとあります。民は声を上げて泣きました。なぜなら、私はあなた方の前から彼らを追い出さない、今まで追い出すチャンスはもういくらでもあった。でそれで、追い出し可能なこと、それは、彼ら自身の力ではないんですね。主の力で彼らを追い出すことができていたんです。私たちも、キリストにあって、罪の行い、それを追い出し可能なんです。イエス様にあっては私たちの力ではそれはできません。お酒をやめるとか、タバコをやめるとか、世の人たちは、多くの人々は失敗しております。肉の力ではですね、弱いんですね。肉の力で自分が良くなろうとすること、これは本当に無理があるんですけど、でもキリストがですね、皆さんに働いて、そういう古い習慣、良くない習慣をやめさせる、それキリストが働かれるならば、もうすぐにでもそれは可能です。この私もですね、 牧師になった時、タバコとかお酒とかそれらをもう本当に難なくやめることができました。聖霊が働かれたからです。キリストが働かれるならば皆さんもそれは可能なんですけども、でもいつまでもですね、それと共存、酒タバコに限らずその悪い習慣、罪深い習慣、そうしたものと共存してそれをいつまでも追い出さないでいるならば、どんどん時間が過ぎていくならば、もうますますそれらを追い出すことがですね、困難に苦痛になっていってしまいます。そしてやがてはそれらと妥協するようになります。それらと契約を結ぶようになります。そして残しておいた偶像がですね、罠となって、それらがその者たちに誘惑してきます。この私もですね、タバコ、かつてまだ働いていた時ですね、禁煙しようとした時ですね、ライターを処分し尽くさなかったがように、それが罠となってですね、コートのポケットにライターがあるのを見つけた途端に、もうそれが誘惑となって、もう徒歩のようにその、誘惑が押し寄せて、結局再び捨ててしまったことがありました。一刻のその祭壇、これはすぐに取り壊し尽くさなくては、滅ぼし尽くさなくてはならないんです。これは皆さん一人一人にとってその誘惑となるような、異教の祭壇は、違うでしょう。もし皆さんが今それ何か思い浮かんだのであるならば、それはしっかりと取り除くべきなんです。それを今すぐ取り除いておかないと、それをいつまでも保持しておくと、やがてそれらが罠となり、神さんと皆さんとの契約を破ってしまうその元となってしまいます。ですから本当に私たちは気をつけるべきです。結局、この四式の時代に至るまでイスラエルの民は取り除き尽くすべきものを除かないまま保持していた結果、それらが誘惑のもととなり、それらによって神様がもはや一緒におられない、もはや彼らはあなた方から追い出さない、彼らはあなた方の敵となり罠となる、そのようになってしまいました。このことをイスラエルの人々が聞いたとき、民は声を上げて泣きました。でそれでその場所の名前をボキムと呼ばれました。泣くという意味のゴコン、バカという意味の派生語です。ヘブライ語と日本語は本当になんか、共通しているところが、ある部分がありますね。イスラエルの人々は声を上げて泣いたんですけども、そして、ご説明するとそのボキムという場所で主に生贄を捧げたんですけれども、じゃあ悔い改めたかっていうと、悔い改めたっていう記事がないんですね。むしろ主の御前に悪を行いバールに仕えたとか、偶像の神々を慕って主を怒らせた、一時的には泣くんです。一時的には祭壇を築くんです。でもすぐにそれが翻って偶像を慕い求めたりしてしまう。ですから、罪を、悲しむというよりも、主がもう勝利を与えてくれないんだ、主が良いものをもう与えてくれないということ を泣くのであって、自分の罪を悲しんで泣いたんじゃないんですね。私たちは、悔い改めということが必要です。悔いるということ、彼らは泣いたということは、まあ、ある程度の悔いはあったんでしょうけども、でも改めがなかったんですね。皆さん、悔い改めには、悔いることと、要するに自分の罪を悲しむということが一つと、もう一つがあるんです。改めるということ、方向転換するということです。悔い改め、悔いるだけで泣いてばかりいて、でそれででも、その悲しみが去ったのに、もう三日坊主的にすぐにまた以前の罪深い行いに戻ってしまう。これは悔い改めではなく、四式のこの荒んだ時代、主が離れてしまうということ、敵にもう勝てないということ、それの元となってしまいます。また再び第2コリントの7章を開きたいんですけれども、第2コリントの7章の8節以降、ちなみにコリント人への手紙という、 パウロの書簡は、コリントの人たちがもう本当に、不貧困を行ったり、性的に堕落していたりする人に対してのもう厳しい戒めの手紙もその内容に含まれておりました。それが第一コリントの手紙なんですけども、その第二コリントは、その後パウロが第一の書簡を送った後にコリントの人たちが、ある人たちは悔い改めたんですね。第二コリントの7章の8節以降をお読みしたいと思います。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちが全ての点で潔白であることを証明したのです。アメン。パウロは、彼らを第一の手紙で悲しませました。別に悲しませることが、目的ではなかったんですね。パウロはあの手紙によって、このコリントの人たちの間に悲しみが広がったばかりでなく、悔い改めが生じたことを喜んでいます。9節ありますね。今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、この墓地において人々は泣きましたけれども、ただ泣いただけで悔い改めは なかったから、だから災いが生じてしまったんです。でもこのコリントにおいてはパウロの手紙によって悲しみが湧き起こりました。悲しみとともに悔い改めも生じました。そして、神の御心に沿った悲しみというのがあるんですね。神の心に沿った悲しみ、皆さんが、罪を犯すこと、人を、傷つけるとか、人に嘘をつくとか言ったこと、それを悲しむ、自分が何ということをしてしまったんだと悲しむ心、それが悔い改めを生じさせ、そしてその悔い改め、神の御心に沿って悲しんだことは悔い改めを生じさせ、そしてそれはですね、決して悔いのない救いに至る道を生じさせます。世の悲しみはただ単に死をもたらすだけです。世の中のその構成プログラム、しちゃダメだよっていうことは、ただ我慢を強いるだけで、まだ悲しみを生じさせてしまうものですけども、しかし御心にかなった悲しみ、悔い改めというものは決して捨てられることのない永遠の命へと、救いへともたらすものがあります。私たちはですから本当に御心に沿った悲しみ、自分の罪を悲しむこと、罪の行い、また人を傷つけ、そして何より神様を傷つけ、イエス様の打たれた手足、その棘冠、鞭打たれたこと、十字架の刺された釘跡、刺された脇腹の槍の跡、それらを見て悲しむべきです。悲しんで以前の行いはやめるべきです。聖絶し尽くすべきもの、主が取り除きなさいと言われたものを、それはもう気づいたならば今すぐ取り除いて、そして永遠の安息へと入るべきです。この知識の時代においてもうしなかったことをそのまま放置して、そしていよいよ間に合わなくなり、主の使いから なぜあなた方はその契約を破ったのかと、もはや私は彼らを追い出さない、その宣告が下された時彼らは泣きました。声を上げて泣きましたけれども改めませんでした。だからこの知識の暗闇の時代へと突入してしまいました。皆さん、そのようなことがなく、しっかりと覗き去るべきものは覗き去って、また放置していたもの、それはもう今すぐにでも放置することをやめて、また悲しむべきこと、悔い改めるべきことがありましたら、しっかりと悔いて、そして改め、永遠の命へと向かうべきです。どうか皆さんは、知識の時代に突入するものではなく、ヨシア記の連戦連勝の時代をいつまでも長らえて、もう敵は皆さんの中からどんどんどんどん滅ぼし尽くされて、永遠の命へと至る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。